1月8日水曜日です。今日は日だけごまの日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
ゆるゆるゆったりね。
ゆるゆるゆったり、
気持ちはね、やっぱりゆるあ、ま、もう世話しなくていいやのはやめようと。
はい、
でもさ、断捨離のことになるとみんなゆるゆるゆったりでなくて、なんかハカハカするでしょ。
確かに
早く片付けね、毎日
もう手っ取り早くできるところからやんなくちゃいけないなというのは思いますね。
毎日あの時にさ、無理しない方がいいって、腰悪くしたりさもうだって全部が綺麗に片付くわけがない。
確かにね、
最後はプロに任せる。
確かにね、うん、
でさ、俺のガールフレンド、はい、あの全国に川柳のガールフレンドいっぱいいますけど、一番最初になっガールフレンドになった渡辺梢さんという人、俺より上ですから今80ぐらいになったかな。
あ、そうですか。
彼女のエッセー、
はい、
はい。
お一人様になった友人知人が多くなった。もう10年も経つ人もいるし、まだ1年も経たない人もいる。その年月の長短に関係なく、女性たちはみんな生き生きしている、
うん、
その友人たちが幾同音に言うことは、今は自分のことだけ気をつければいいからねと。その言葉には高齢の夫を見送った安堵感と解放感が漂っていて、羨望をしきりになってしまう3年前に夫を見送った友人は、会うたびに夫に感謝と明快に言う。なぜなら病床にありながらも遺言を書き、死後の手続きなど書き残してくれたおかげで、万事順調にことを進めることができたからだという、
うん、
ここで私の羨ましいの本音が出る。何が羨ましいかって、妻が元気なうちに、妻がボケないうちに、夫をあの世に送り届けることができた友人のはつらつが羨ましいのだ自分だけの身を守り、自分だけの予定、自分だけの食事の自由を楽しめばいいのだから、やっぱり羨ましい。妻に面倒をかけず、ほどほどの時期に見まかってくれる夫がありがたいのだなんという妻の勝手、物いいと思われるかもしれないが、常々俺が先に死ぬと豪語している夫にとっても、その方がいいに決まっている。
大体男そう言える、うん、
そのためには私が元気でいなければならぬ、寝込んではならぬ。樋口恵子さんの言葉を借りれば、ヨタヘロになろうとも生きていなければならぬ、
うん、
お一人を謳歌する友人が生前そうならぬ、生前片見分けの見せびらきをしたそうだ。嫁二人、孫娘一人、名二人を呼んで、欲しいものがあったらもらってと、ブランドの服やアクセサリー、バッグ、毛布、タオル類、陶器や置物類などを並べて、押し売りならぬ、もらって、もらって、みんなもらってと、押し上げの声を上げたという。ここで例の川柳、
うん、
泣き泣きもいい方を取る片見分け、
うん、
泣き泣きもいい方を取る片見分け、
ね、江戸時代はこんなもんだったんですよ
となっていいはずだが、みんなうーんと顔を見合わせて眺めるばかり。最後は名二人がブローチとネックレス、毛布をもらってくれたという、
うん、
この話を聞いた後、私も娘二人が来たお正月に友人の真似をして見せびらきをしてみた。私にはブランドの洋服はないし、金目のアクセサリーもない。陶器類はマシコ、アリッタ、しがらきといささか自慢のものがあるが、果たして。タイ米をはたいて買った唯一のカシミヤのコート、今の私には丈も袖も長くて着られないが、大柄の長女にはぴったりと勧めたが、いらないいらない次女には小物類や陶器を勧めたが、お母さんのものは古いねと、二人ともいらないいらないの連発結局私の生前片見分けは惨敗に終わった、
うん、これ聞いてさ、まあそんなもんだろうな、思い入れはあるけどね、自分にはね、
多分、 同じようなことになるんでしょうね。
ね、
そう思いました。これを読んで私が店開きしても多分惨敗だろうなと思いました、
ね、そんだよ、うん、いや自分で思い入れある分ね、うん、
なんとか使ってもらえたら嬉しいとは思いますけどもね。
それで思い出したんだけどさ、あのほら旦那が亡くなったりすると旦那のその遺品っていうかね、
はい、
例えば本とか CD とかまとめてさっきの古本屋のさっき、うん、親父に売ったりするわけでしょ、古物商とかに、ね、あれでさ思い出したんですけど、鹿島茂ってフランス文学者がいるんですよ、
はい、
俺と同じぐらいの年ですね。でいろんなものを書いてる、
うん、
この人古書コレクターなの。
古書コレクター
でフランス文学者だからね、
はい、
ねこれ多分フランスの新聞だと思う、
うん、
エイリ新聞をね50年分買ったんだって、オークションで。
50年分ですか。
2トンだと。
それもエイリ新聞、
そうだ、フランス語だかもしれない、
ええ、
だ周りも大変でしょ。
ですね。
でその人がその人がねこういうのが、元気なうちはいいよ、
はい、
どうするのかねって思うでしょ、
うん、
でさこの人が自慢なのがそうかと思ったの、あのハリーポッターだの世界、あのいろんな金持ちの時代のさこうとあの本棚さバーッとこう川の本って外国人が出てくるじゃん、
川表紙ってことですか、はい、
厚くて分厚くてあれがね何つうんだろう杉なんだね。
ん
であれはさ金持ちしか持てないんだ本だと思ったら、あれは乾燥するとひびが入るから一冊一冊油塗るのやまいだと。
あ、そうですか。
だ大変な手間ですよ。ということは逆に言えば密室階段のいる人でには持てないという。
そうですね、メンテナンスが必要。
これはねコレクターが世界中にいっぱいで、
はい、
ライバル長生きすると勝つだってうちの人邪魔なんで出すべ、
結果そういうことになりますよね。
すごいもんでしょ。やっぱそういう変な人がいっぱいいるのよ。で、この鹿島茂だってわど同じ年だばさ、そろそろ考えないまいけど、こういう人はそういう信号のことまではきっと考えない、
ね、
で話がこれに行く予定でなかったの言ったので和江さんは戸惑ってますけど
大丈夫びっくりはしましたけども、
あのさ、なんていうんですか、あの墓じまいも困るでしょ。
墓じまい ね、なんか今いろんなところで考えてらっしゃる方多いですけどね。
ね、あのここのこのお師匠様はね京都のお師匠様で、で、自分でもあのそういうあの今の流行りの樹木葬区画っつも作ったんだ、うん、樹木葬、うん、でもそれはただ樹木葬って雰囲気だけで、骨を残るじゃない、完全なる自然復帰にはいかないと。で最近こんだそうですよ。
アメリカでは究極の自然葬が誕生した。なんと人体を堆肥にし自然に戻すというコンポスト葬と呼ばれ、2020年のサービス開始以降かなり需要を伸ばしているという。遺体はオーガニックウッドチップが敷き詰められた容器に入れられる。堆肥化を促進させるために二酸化炭素や窒素、酸素、水分などを制御できるカプセルの中に入れられ、そこでバクテリアなどの微生物を増殖させて腐らせる。一月ほどかけて分子レベルで分解され土へと帰っていく。最終的には一体あたり85リットルほどの土壌ができる、
うん、
この栄養豊富な土壌は園芸用堆肥に使われたり、保護林にまかれて森林を構成する要素になったりするという。コンポスト層は本物の循環型の自然層といえるが、なかなか生々しい、
うん、
日本人にとってコンポスト層は時期尚早か、早々のあり方を変えてしまう新たな潮流になるか
お師匠様が改善ですよ。
そうなんですね、コンポスト層、
ね、いいんだか悪いんだかね、
う
ん、
あの遺体ではなくその家庭の中で出た生野菜ですとかを、うん、このコンポストの中に入れて、うん、堆肥化するということは 普通に日本でも行われてますけど、まさか遺体をね、
いや遺体っていうのは死体名前だな、遺体をね、
は
い、
うん、
びっくりしましたね。
でもそれがその自然に帰るわけですから、
究極のね、
森林の栄養になったりですとかするわけですから、これからはこういったことも潮流になるかも、
ね、かもね、
知れない、
いろんなことがありますな、
いいですね、うん、はい、それではプラスワンです。
今日のはさ、
はい、
まあ、これもあのローリングストーンズらしくヒットしたんですよ。スローです。
ローリングストーンズ As Tears Go By。